この番組は延べ3万人以上の男女に指導してきたセクシャルフィーリングアドバイザーの石井哲平と、元スカウトで女の子をナンパし尽くしてきたヒロによるモテるためのトークバラエティ番組です。恋愛、セックスなど男女のコミュニケーションに関することや、人たらし術、モテる男や女になるための考え方や行動の仕方、モチベーションの上げ方など包み隠さず公開していきます。話題のバイノーラル録音での VR 音声にて放送しています。ベッドで、書斎で、湯船に浸かりながら、ぜひヘッドホンでお聞きください。隣に私たちを感じられるかもしれません。それでは今夜も番組をお楽しみください。はい、始めました。石井哲平とヒロ、はい、石井哲平です。
はい、ヒロです。
はい、じゃあ今日もよろしくお願いします。
お願いします。
ね、うん、今日は、うん、ちょっと何、コンサル生の人から相談がありまして、
はい、
何かというと、うん、そのパパ活、
パパ活、
うん、パパ活で、はい、女の子との出会いを探してるっていうちょっと人がいて、
うん、
でその、お金を払って会うっていうことが実際はどうなのかっていうちょっと相談をもらって、
はい、
で、まあ、それをちょっとネタに今日話そうかなと思ったんですけど、うん、
はい、
どう思う、パパ活？
いや、俺ね、いいと思います。
ね、
なかなかなってたらいいだろうな、こう今、ね、ご時世だと、うん、ナンパも厳しくなってるし、
うん、
やっぱこうね、そういう時にまあ、対価のね、うん、話をして、まあ何でも知り合って、あ、じゃあこういうんでよかったら、まあ、割り切りじゃないですかって言ったら、うんうんうん、すごくいいと思います、
うん、
まあ、こっちからすると手っ取り早いですよね、
うんうん、風俗みたいにを考えると、
うん、
確かにその出会いをしてるのに、うん、彼女が欲しいと思って活動してるはずなのに、
うん、
その風俗行ってるのと同じじゃんみたいな、
うん、
その虚しさを感じてしまうから、多分、うん、それでいいんですかねって俺に相談してきてるんだと思うのね。
なるほど、
うん、でも考え方をね、うん、変えてみてほしいの、
うん、
何かっていうと、うん、もちろんね、その風俗嬢の人と付き合う人だっているんだよ、う
ん、もちろん、
うん、でその人とその後そのお金がなく、セフレになって、うん、彼女になって結婚した人もいる、うん、
はい、
だから出会い方って、うん、いろいろあると思うのね、
うん、
例えばキャバクラのお店でキャバ嬢を指名して飲みに行って、その後付き合って結婚する人だっているし、でそのまま何百万もつぎ込んで、で彼氏面しないでとか言われて、出入り禁止になって終わっちゃうっていう人もいるだろうし、それって要するにその人の、もちろん選ばれなかったら選ばれたっていうのもあるだろうけど、その考え方というか、その何て言うのかな、立ち位置の理解の仕方だけだと思うのね。で、例えばよく俺昔言われた話なんだけど、そのスナックでもパブでもキャバクラでも何でも、そこのお店で先に会っちゃってると、その後セックスしても要するに彼氏には思えない、お客さんにしか思えないって言われたことがあって、で例えばじゃあそれがお店じゃなくってどっか街で声をかけて、で、働いてるのはキャバクラなんだみたいな、え、そうなのみたいな、お店には行かないけどねみたいな感じで普通に会ってたら普通に彼氏になるっていうのよ。へえ、そうなんだみたいな。だからその、女の子が仕事をしてる時に会っちゃったから、うん、女の子が仕事のモードの建前上をお客さんとしか見れないっていうだけの話、
はい、
で出会った後どうなのかって言ったら、要するに相性はバッチリだったり、すごく楽しくって
できれば彼氏にしたいとか、うん、彼女になりたいみたいな感じまでいけた、
うん、
あとはその考え方だけなんだよね。
まあね、うん、そうだよね、
うん、だからそれを当てはめて ね、この話に戻すとしたら、うん、その出会うかどうかの方が大事で、
うん、
出会えるかどうか、
うん、
その出会う場所がどうとか、うん、そこにお金が発生するからどうとか、
うん、
いうことじゃないと思うのね、
うん、
でもっと言うと、うん、ナンパする時ってさ、
うん、
丸一日かけて、
うん、
俺も昔、
うん、
新宿ね、アルタ前とかに出てって、
うん、
丸一日かけてナンパしたり、
うん、
丸一日かけてテレクラ行って、
うん、
その何人も会って、
うん、
ほんでゲットしたり、
うん、
っていうようなことしてたじゃん、
うん、してた
ね、
うん、
でそれをそこの例えば出会い喫茶に行ったら、
うん、
3,000円払って、中にいる女の子たち普通にこう話をして、
うん、
で気が合えば外連れ出して、
うん、
まあ、その時にはお金がかかるのかもしれないけど、
うん、
まあエッチして、
うん、
ですごく相性がいい、
うん、
したら、
うん、
今度外でも会おうよみたいな連絡先交換してとか、
うん、
やってれば、うん、ナンパして一日フルに活動してても、
うん、
その子とは会えないかもしれないよね。
そう、
だけどそこに行けば、うん、ものの1時間でもうその女の子と、
うん、
もうそのホテルまで一緒に行けるとかいうその特典がある、
うん、
それに3000円だったら、
うん、
全然俺ありじゃんとか思うんだよね、
うん、
ゲームの課金と同じ、
はいはいはい、うん、全くそうだよね、
うん、ゲームの課金もさ、
うん、
そのずっと無料でやれば、
うん、
その無料でできるんやけど、
うん、
例えばレベル100に到達するために、
うん、
100日かければレベル100になる、
うん、
ところをいろんな課金のものを変えると、
うん、
1週間でレベル100になったりする、
うん、
したらレベル100以降のゲームが、
うん、
その1週間後から1年まで、
うん、
もうずっとそのレベル100以上 の、
うん、
その100で止まらないだろうからね、
うん、
もう200とか300になるんだろうから、
うん、
その楽しみが、うん、要するにレベル100にその1年かけていく人よりも楽しめる、
うん、
っていう風なもので課金っていうシステムがあるはずなんだよね。同じなんだよ。
そうだね、
出会いもね。だからまあね、他の例えば、そのセックスのねテクニックを勉強するとか、話術を勉強するとか、
うん、
コミュニケーション術を勉強するとか、
うん、
あるいは見栄え、
うん、
その美容整形するとか、洋服を買うとか、
うん、
香水を身につけるとか、そういうものも全部俺課金だと思う。
俺もそう、
ね、
う
ん、だそれをかけなくてももちろん恋愛できるし、
うん、
結婚する人もいるし、
うん、
なんだけど、
うん、
そこをちょっとでも優位にやりたいから、
うん、
一生懸命こう男もね、
うん、
その毛を抜いたりいろんなことをして課金をしてってる、
うん、
だその一部だと思うのよね、
うん、
その出会い喫茶だったりパパ活だったり、
はい、
だ俺どんどんね活用すればいいじゃんって思う、
うん
うん、でその心に決めたこいつがいいなっていう人と出会う方が俺まずねそれがまず奇跡だと思うのよ、
うん、
向こうもいいと思ってこっちもいいなと思う人と出会えるっていうのがまず奇跡に近い、
うん、
でさらにセックスの相性が体の相性がいいっていうのはさらにもっと奇跡に近い。
確かにね、
うん、だからそこを加速させるために、
うん、
その出会うのを時間かけたりするのは俺バカらしいと思うんだよね、
うん、
だもちろん余裕ないと厳しいから、
うん、
余裕ない人には無理するなとは言いたいけど、
うん、
でも余裕がある人はもうどんどんそこはもう短縮して、
そう、
うん、で出会った後どうやってその例えばじゃあお金を払わずに、
うん、
こうお金払わずにっていうか、ね、なんつうんだろう、本当の恋愛をしていけるような方向に、
うん、
その彼女との、
うん、
仲を修正していきたいにはどうしたらいいかなっていうのを考えて、
うん、
そっちに移行していった方がいいと思うんだよね。
確かに、
うん、まずだって体の相性が合わないとさ、
うん、
付き合ったってうまくいかない確率が上がっちゃうし、
うん、そうだね、
結婚したってそう、
うん、
その婚外活動とか言って今はね、うん、婚外なんて言葉が流行り始めるぐらい、うん、女の人も不倫するのが当たり前みたいな世の中になってるから、だからそうならないようにするためにも体の相性ってすげえ大事だし、そこを体が相性が合うっていう男になるっていうのも大事なんだけど、やっぱりその出会いに関してはもうどんどん課金して、自分のやりやすい自分が活動できるその時間帯で優位にその出会いを進めてもらう方を優先した方がいいんじゃないかなって思うんだよね。
さあ本当そう思う、
ね、
全然変じゃないし ね、うん、当たり前っちゃ当たり前だから、実際俺たちも、まあ、言ってみたらそのスカウトとかね、うん、やってた時にやっぱりそういうものを利用して会ってやっぱ課金してね会ってで口説いてたっていうこともあるし、
やっぱ早いもんね。
早い、
ね、
うん、だって求めてるものが一緒だったら早いじゃないですか、うん、だからそういうことなんだよね。
ど
んなに街で声かけてもお互い同じものを求めてなかったら、
ね、
うん、やっぱ仕方されるし、そうなんですよね。だからそれは正解だと思いますよ、う
ん、お金がいらない女の子にいくらね、うん、お金高級バイトあるよとか言ったって、
うん、無駄だからね、
いらないって、
うん、そう、
働きたくないもんって言われて終わっちゃうもんね。
そうなんですよ。だからそれがやっぱりそういうところを利用して、うん、よかったらどうですかっていうのがもう前前提で会って会うんだったら全然いいと思うし、
そうだよね、う
ん、それも課金のおかげだからやっぱ、
うん、まあね、出会いのプロがそう言ってるんで間違いないと思うしね、うん、やっぱりね、
はい、
なんていうのかな、やっぱりこうなんていうのかな、俺らの、うん、その今ね50代とか40代50代60代の人たちって、うん、そのお金を払って出会ってるから、うん、なんか良くないみたいな、
あ、
そういうのあるじゃん。
ある
なんか、どうせそれお前パパ活だろうとか、どうせお前それ風俗の女なんだろうみたいな、なんつったら下げすむというか、
はいはい
はい、その女の子の質的にはそっちの方がいい子の方が多いかもしれないのよ、
う
ん、
そうだね。
なのに、ね、なのにお前出会ったのそれパパ活だろうって下に見るっていうのは違うと思うよ。
違うと思うね、
うん、要するにどういう女の子で、それが要するに自慢したいぐらいのいい女だったら全然いいと思うし、ね、スナックのママだって何もちろんそのいっぱい声をかかってそのデートも申し込まれるだろうけど、でもそんなにいい女を今一緒に連れてるのはあなたなんだから、もう自信持っていいと思うよね。
そう、本当にそう、
うん、
だそういうところでどこでどうなるか分かんないから、
そうそうそうそうそう、
でも目的があるんだったらそれでお互い会えればいいんですよ。
そうそうそう、うん、そこをねこう強く言いたい、
うん、
そのどこでその悩んでんのみたいな、
うんうん、
もうそんなの全然いいじゃんって。
そう、
うん、今だって普通にアプリで知り合って結婚しましたっていう、
当たり前
プロフィールの人たちいるからね、うん、昔昔はちょっと恥ずかしかったけどね、
うん、
その
確かに
ね、出会いサイトで出会ったけど、うん、それ言えないよねとかいう、その友達の紹介にしとこうとかいう感じ、うん、何じゃないとなんかこう結婚式の披露宴の時に恥ずかしいみたいな、
うん、
あったけど、
うん、
今違うから、
違う、
普通にアプリで知り合いましたみたいな、それ堂々と言ってる、
うん、
だからもう全然まあ、確かにそのパパ活で知り合って何口説きましたとか、ちょっとその女の子もあんたパパ化するような女なのって思われちゃうから、今は、今はちょっとあれかもしれないけど、でも要するに俺たち本人同士は、
うん、
そんなこと気にしないでいいよって、
そうですよ、
うん、いうことをね、声を大にして言いたいなと思ってちょっと今日は、はい、ネタにさせてもらいました、
はい
はい、ぜひね、そのパパ活はダメとか、うん、出会いカフェはそのお金目的の子しかいないからダメとか、スナックはもうねやりまんしかいないとか、そんなんじゃなくて、その偏見を外して、その出会うために効率を良くするためにはどうしたらいいかなっていうのを考えてもらって行動して、でいい子がいたらその子を口説き落とすためにはどうしたらいいかを考えてもらう方が、こう幸せにもう早く手が届くと思うんで、 ぜひちょっとこれを聞いた人もね、一度その価値観をインストールし直してもらうといいかなというふうに思います
ですね、
はい、ということで、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。